日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
どうも、始まりました日本即興コメディ協会ポッドキャスト、インプロと愉快な仲間たち。日本即興コメディ協会登録コメディアン、カモメンタルの牧尾雄介です。さあ、そして今日はゲストに来ていただいております。どうぞ。
どうも、ジャムブラザーズというお笑いコンビで活動しておりますコメディアンの千尋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はこの2人で、
はい、
ポッドキャストやっていきたいと思うんですけれども。
そうですね、初です。僕ありがとうございます、本当に。
いやいやいやいや、今日はですね、はい、なんでこの2人でやってるかというと、
はい、
以前から僕はこのポッドキャストでちょっと告知してたんですけれども、うん、はいはい、フルレングスインプロ、
フルレングスインプロ、
うん、あ、グは言わないか、フルレングスインプロという、はい、お客さんからのワンアイディアで約60分の
長いんですよ、
長いインプロの一つのお芝居を作るというライブが、はい、今日ありまして、
はい、
それが終わったところでございます。
そうですね、お疲れ様でした。本当に
お疲れ様でした。ありがとうございます。それに出演していたのが、千尋さんと、
はい、
普段はじゃあジャムブラザーズってお笑いコンビもやってるけど、
はい、
インプロバイザー。
そうですね、メインはもうインプロを。
あ、メインはインプロ。
インプロで中心に活動してます。
あ、今日はだから千尋さんと僕と、はい、あと和尚。
そうですね、
和尚もね、以前このポッドキャスト出てもらったんです
けど。あ、そうなんですね。そうそうそう、塩結びの和尚、
劇団塩結び、
劇団塩結びの和尚ですね。
あ、だから今日のイベントも劇団塩結びの塩フェスっていうインプロフェスの中の一プログラムだった。
そうですね、一つの演目、日本初みたいですよ。
え、
今回このフルレンスインプロやったのは
本当に。そこどこ調べ、はい、
これですね、これはおしょうくんが、うん、今日ひたすら始まる前に僕に押してきたんですよ。なんかそのこれ日本初だからって。
なんかドバイに一緒に行ってきたんだよね。
そうなんですよ、昨年11月にですね、その国際シアタースポーツ協会という、うん、世界のインプロのですね、シアタースポーツという、形があるんですけど、うん、そこがこうなんですか、メインで作ってる協会があって、うん、そこの人たちとあとはドバイのインプロをやってる人たちが共同ということで、インプロフェス、インプロフリンジっていう形でですね、フェスをやってきたんですよ、去年11月に、うん、それに僕と和尚で参加してきまして、
うん、でそこでフルレンスインプロを
初めて見たっていう、
初めて見て、で、はい、日本に初めて導入したと。
導入した、これは和尚くんが導入しました。
他で本当にやってる人はいない、
いないんじゃないですかね。
本当にそのお客さんからのアイデアで1時間のロングのインプロやるっていうのが、
なんか多分そのインプロの形で、
うん、
じゃあこういうの面白いんじゃないっていうので、もしかして今まで実験的にやった人とかはいるのかもしれないですけど、
ね、1時間のインプロ、
いや、いそうなんですけど、うん、でも
和尚曰く、
そのフルレンスインプロと歌い、一つのアイデアをもらって、
うん、
それで60分やりますよと歌い、
うん、
実際に、ショーを作ったっていう、すごい書き消されてましたね、俺の言葉。なんてインプロなんだ、本当になんていいタイミングでインプロするんだ。
今のはインプロじゃないよ。
インプロじゃないんですか。
何でもかんでもインプロって言えばいいってもんじゃない。
いやいやいや、そういう遊びあったじゃないですか、マキオさん。それなんかインプロしてんねみたいなのあったじゃないですか、
ノリでね。
ノリでやってた
んです。何でもかんでもそれインプロだねとか、そうインプロしようとか言ってたけど、
言ってましたね。
今の電車の音は別にインプロじゃない、うん、あれは単純に電車の音。
ああ、そう、うん、難しいな。
難しいんだ、
バランスが難しいですね。
奥が深いんだよ、インプロは。
奥深いですね、
うん、
そうなんです。その奥の深いインプロを、その60分かけて一つのアイデアでやるっていうものを、今回やらせてもらったわけですけど、
あと、サチさんっていうね、インプロバイザーの女性。
そうですね、
サチさんもすごく長い歴やられてるインプロバイザーらしいですね。
そうですね、もともとそうですね、大きい日本のインプロチーム、でずっと活躍をしてて、
はいはい、
そこから今なんか歌劇団的に、
歌劇団
です。歌の劇団で歌劇団的になんか、
インプロやってる。
そうですね、
じゃあ歌も歌えるんだ。
歌も歌えるっていう。
で、あとは、プラットフォームっていう、それもインプロ劇団、
インプロ劇団です
の、マキさん、
マキちゃん、
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 だから男女3、混合の5人で
5人ですね、
今日はやりましたけれども、
はい、
お客さんとワンアイディアもらうって言っても設定はラブホテルっていうのだけは決めてやったんだよね
そうなんですよね。あれなんでラブホテルになったんですかね。
急にラブホテルになったよね。
来ましたね。一回も稽古とかでやってない場所でしたもんね。
なんか職員室とかオフィスとか、はいはい、なんかそういうのやりやすそうだねみたいな話はあったんだけど、急にだよね。
急にラブホテル来ましたね。
で、和尚がめっちゃ気に入ってて、
ね、ま、これまた和尚くんが押すんですよ、ラブホテルがいいって押してくるんで。
押してたね。
そうで、僕とマキオさんえってなりながらも
やってたよね
まあでもやってみても面白いんじゃないかなっていう。
まあ和尚がそんだけ押すんだったら、
そんだけ押すなら
で実際やってみたらでも面白くはなりましたね。
なりましたね。
盛り上がったよね。
盛り上がりましたね。
あ、よかったよかった。
今日マキオさんバコバコ笑い取ってましたねずるいわ。
いやそういうね、千尋くんもめっちゃすごかったよ。特に最初だってもう、
そうですね、
名店してまず和尚と千尋くんのシーンから始まったんでね、は
い、そうなんですよ。ラブホテルの部屋の中に男2人ってとこだったんですけど、
普通はだからあそこ男と女で行くと思わせて、
そうですね、
男男で行ったんだよね。男男 でそっからもう千尋くんがちょっとなんか和尚のことを好きになってるみたいな、
好きになってるっていう、
まあ、お客さんからでもらったワンアイディアっていうのがビジネスホテルだと思って入ったらラブホテルだったっていう設定っていうか、
そうですね、
そういうアイディアをもらって
もらいましたね。関係性どうしようってなって、まあ、上司と部下だったんですよね。
あ、それもお客さんからもらったのか。
そうなんですよ、うん、
そう考えたらやっぱお客さんもさ、今日さ、はい、インプロ見てるお客さんだからかさ、うん、いいアイディアくれるよね。
くれましたね。本当なんか最初アイディアくださいって言って、だいたいまあインプロショーの時ってなんかこうポロッポロッぐらいしか来ないんですけど、今日来すぎてなんか、なんかもう誰が何言ってるか分かんないぐらいアイディア飛んできてましたもんね、途中。
いやーでもそれでだからビジネスホテルかと思ったらラブホテルだったって、普通カップルで行くのかなと思ったら千尋くんと和尚の男2人の人。ただ実はあれ俺も行きたいなと思ったの最初。
そうなんですか、うん、
あのね
男2人面白いなってことですよね。やっぱり
パッと名店して和尚が1人だけ立ってたら俺行こうかなとか、はい、まあ、千尋くんが1人で立ってたら俺行こうかなと思ってた。
なるほど。
そしたら パッと名店したら、うん、和尚と千尋くんが板付きしてたからやられたと思って
入れずっていう感じ。
でもそっからもう受けてたよ。
いやもうだから最初僕本当に何にもアイデアがなかったので、うん、そのまあおそらくベッドであろう、うん、ホテルのベッドであろうとこに座って、うん、で立ってる和尚くんに向けて、まあ微笑んだんですよ最初、
うんうん、
なんかハッピーでいようと思って、うん、微笑んだらそれを多分お客さんが勝手に、
うん、
もうおそらく多分
そっち系の人だ、
そっち系の人だというのを僕も完全キャッチしましてあ、これはこっちだなっていう。
あ、確かにさ、稽古と違うのはさ、はい、お客さんが導いてくれる要素はあるよね。
ありますね。
あ、こっち行ってほしいって思われてるのかなとか、
なーって、はいはい、
やっぱそれは笑いであったりとか、うんうん、なんか空気で、あ、これってって分かるよね。
分かりますね。お客さんいるだけでやっぱ全然やってる感じというか、うん、お客さんからもらうエネルギーで全然変わってくるんだなっていうのを改めて今日実感しましたね。
それで千尋さんは、
うん、
そっち系の
人をやって、そっち系の部下になりましてですね。
で和尚は、上司なんだけども、その部下にこう襲われるっていうか、
そういうところからスタートし
ました、ね、結局そうなっちゃうみたいなね、はい、そっからいろいろあって、で僕は最後5番目で出てね。
そうですね、うん、マキオさん5番目って珍しいパターンじゃなかったですか。
そうね、
はい、
もっと3番目ぐらいで普通ちょっと出たいっていうか、
はいはい、
稽古では出てたような気がするし、
そうですね、
結構早めに行きたかったんだけど、なかなか、はい、そうそう出るタイミングを今回は見つけられずとか、他の2人も出たりしてたんで、
はい
は
い、も
う4人みんな出たんで、はい、そうだから結局20分25分ぐらい経ってから出た感じになった、
ね、満を持して
まあでも
松尾祐介登場っていうことなんですけど
そっから後半はめっちゃ出たけどね
すごかったです。やっぱ一気にその物語の主要キャラにね松尾さんがバーンと入っていったのですごいですね。まあ、何がね最初に僕が言ったバコバコ笑い取ってたかというとですね、今日まあ、松尾さん扮するですね、お鍋ですか、あの人は
そう一応お鍋の
、まあ、ボスみたいな、うん、ママみたいな人が出てくるんですけど、うん、その方が本当にその人と人との関わり、好き嫌いとか 男女とか、うん、でそういうことに対してもうすごいことにまで名言を吐きまくるんですよね。
名言だったのか分かんないけど、なんかとっさに思いついたことをいろいろ言ったら意外と
すごかったですね。あれ、
あ、これいけると思って、今日こっちのキャラでいける
いける。
だけどああいうなんていうの、あのオカマさんとか、はいはい、人をなんかすごく魅了する言葉を言うイメージをね、
そうですね、
悟ってるっていうか。ということでちょっと実は今これ千尋さんがねちょっと劇場に財布を忘れたということ
ですよね。
今取りに帰ってたんだよね。
そうなんです。
今路上で歩きながら撮ってたので、今劇場に着きましたんで、
はい、
じゃあ千尋さん撮ってきてください。
一瞬撮ってきてもいいですか。うん、はい、すみません、ちょっと戻ってきます。
いえいえ、はい、
はい、
ということでね、今、また東中野のバニラスタジオの前に来ております。今日はこの東中野のバニラスタジオという劇場でやっておりました。今日は2日目ですので、昨日21日祝日水曜日でしたね、21日水曜日から日曜日まで劇団塩結び塩フェスというのが行われておりまして、なので今日も、お昼僕らのフルレンスがあったんですけれども、夜はまた別の演目があるようです。夜は台本芝居やるんだよね。
夜は今日は台本芝居、あ、すいません、ただいま帰りました。戻ってきました。そうですよ、夜はなんか愛の鼓動という台本芝居が、
うん、それはだからインプロの要素はないんだ。
おそらくこれは完全に台本のお芝居なんですけど、
へえ、
多分おしょうくんがそれこそ演出とかをつけてると思うので、
うん、
まあインプロのインプロする上で、今回とにかくそのフルレンスもそうでしたけど、
うん、
その自分に今起きていることっていうのをひたすら使って相手と関わるっていうのは、そこにまあセリフが決まってるだけぐらいの感覚でおそらくやるんだと思うんですよね。
なんかさ、今日だってエンディングで、はい、今回のその塩フェスのプログラムの中で、
はい、
このフルレンスの稽古を一番やったって言ってたよね。
言ってましたね。あれびっくりしました。
ってことはその台本芝居、
うん、
台本の作品よりもこの1時間のフルレンスインプロの稽古の方をたくさんやったってこと。
そうですね、よほど多分彼にとっても壮大なもんだったんじゃないですかね。最初一発目、まあ、
日本で最初だし。
そうですね、日本で最初ここめちゃめちゃ押してくれてたんでね、相当多分彼の中でも思い入れが
あった。ちょっと聞きますか。これなんて曲でしたっけ。
これは日が落ちてですよ。あのふるさと、
あ、ふるさとか。あ、もう桜も咲いてます。
桜咲いてますね。
東中野の
綺麗だな、
この街並み。東口ですか、こっちは。
こっち東口ですね。
東中野名店街って書いてますね。
商店街、はい、
商店街っていうか、でもなんかカフェがちょこっとあったりね、
はい、
美容室があったり、
あったり
居酒屋さんがあったり、
あったりします、ね、
いいですね、この辺の街並みも ね、
うん、改めてこうゆっくり歩いたのは本当に久しぶりです、うん、東中野って来られます。
いや僕も、ま、家はね結構近いんだけど、
そうです、
こっち側来ることあんまりなくて、
うん、
あの今日ねでちょっと入りがだから、12時入りだったでしょ
で、
はい、ちょっと早く着いたの。家から歩いてきたら、
はいはい、
意外と早く来れて、
はい、
駅前に、そうそう歩いてきたの。そしたら駅前に、
はい、
あのラーメン屋さんで、はい、大森軒っていうラーメン屋さんがあって、
はい、
なんかちょっと入ってみた、一見大正軒みたいな感じの雰囲気で、
はい、
大正軒じゃないんだけど大森軒って書いてある
。
もしかしたらね大正軒系列かもしれないんだけど、
はいはい、
そこの鉄板麺っていうね、
鉄板麺
っていうメニューがあって、
どんな料理ですか。
そう、あの最初ね、
うん、焼きそば
どういうのか分かんなかったんだけど、
はい、
もうほぼなんていうかそれがなんか一番人気メニューっていうか定番みたいな感じらしくて、
はい、
とりあえずこれ頼んどけば間違いないみたいな感じで書いてたから、
なるほどなるほど、
そのネットの情報とかにも、
はい、
あとまあお店でも一番推してるっぽかったから頼んでみたら、あの鉄板焼きなんかあの厚さの薄い、
あ、はいはいはい、
深さがあんまりない、
あんまりない鉄板プレートみたいな、
プレートみたいな鉄板の上に、
はい、
キャベツと
豚
肉と、
はい、
でそれをちょっと甘辛なタレみたいなので、
うんうんうん、
がかかってて、
はい、
でその上に生卵を落として、うん、それを混ぜて食べるその鉄板料理みたいなのがあって、
はいはい、
それとあとライスと、
ライスと
あと半ラーメン、
半ラーメンが
ラーメンがついてくる、そうで鉄板ライスラーメンで鉄板麺みたいな感じ、鉄板とライスとラーメンでそのセットが鉄板麺、
鉄板麺という、
それがねめちゃめちゃ美味しかった。
美味しかったですか？
美味しかった。
なんか、ね、
ラーメンも美味しかったし、
はい、
ラーメンは本当それこそ大正県系の醤油のちょっと あっさり系っていうか、
はいはい、
でもしっかり出汁の効いてる、
はい、
醤油ラーメンなんだけど、
醤油ラーメン
シンプルな、
はい、
鉄板麺に生卵をかけて混ぜて、
一応やっぱり熱いプレートになってるってことですよね、
うん、豚肉とキャベツと
卵
混ざり合って、ちょっと甘辛のタレと、はい、でご飯とそれを食べる合間にラーメン、
うん、
いいですね、
いいですね、鉄板麺、まあ、セットの名前ですね。
ぜひね行ってみてください。
そうなんだ、だから牧尾さん、あの、
うん、
今日すごい満ち足りた顔でお店から出てこられましたもんね
店から出た瞬間、そういえば千尋くんと会ったよね。
そうですね、僕はあのまあ普通に駅から、
うん、
駅に電車で来て降りて、よしじゃあ今から行くぞということでスタスタって降りたんですけど、
うん、
目の前から目の前に牧尾さんがお店からものすごい満足な顔で出てこられたんですよ。ニコってして、
今日はもうあそこで勝ちが決まってたね。
勝ちが決まってた、
うん、やっぱ大事だねそういう、
牧尾さんじゃないですか。
いやー、
鉄板麺美味しかったよって言ってましたね。
もうすぐその鉄板麺に
着きます、ね、
駅前に。まあだからさ、あと千尋さんのそのインプロ話もいろいろ聞きたいんだけどさ、
あ、はいはい、
お笑いコンビの方でもインプロを利用してやったりはしてるんでしょ。
そうなんですよ、もともとそのお笑いの、まあ、芸人さんのところでインプロがどうにかできないもんかなっていうのを僕は最初思いまして、
芸人の世界で、お笑い界で、
うん、そうですそうです、どうにかこうできないかなっていうのを思って、うん、じゃあまあそれこそ芸人さんみたくお笑いコンビを結成して、
うん、
そのライブとかにこう出演をしながら、こうよく平場とかで集まった時になんかあるやつとかってこう MC の方に振ってもらったりとか、
おうおう、
なんかあるんですよね、そういう機会が、うん、
エンディングとか、
エンディングとかです、
お笑いライブのエンディングとか、
ライブのエンディング、そういった時に、いや実はこういう即興でこんなことのゲームがあるんですけど、ちょっと一緒にやってもらえませんかって言って一緒に芸人さんとそこでやったり、
どこでやろうとしてないのそのわずかな時間、
わずかな時間でも
お笑いライブのエンディングの時にな
んか、うん、
まあ、でもそれ以外でもライブの企画とかではまあ使えたりするもんね。
そうですね、だから自分たちの企画ライブをする時はもう ほぼほぼインプロでやるっていうのを、
ちょっと一回改札通り過ぎる、
通り過ぎましょう、
改札入っちゃったらもう電車乗っちゃうから、
う、ね、じゃあこっちに通り過ぎると思うんですね。
でこれ入るのそうそう、改札通り過ぎる、
通り過ぎる、
ごめん入らずに、
はい、
っていうのも止まってこれ撮ってたらちょっとやばいんだよ、なんか
そうなんですね、
歩いてるとまだなんか、
そうですね、
うん、
あの分かんないですもんね、周りの人も一瞬って話してるぐらいかなっていう、うん、
そうそうそうそう、
感じですけどね。
新しいね、これは YouTuber とも違うよ、これレコーダーを持ちながら歩いてるっていうさYouTuber みたいな人いるじゃん、たまに、
いますね、
スマホをさ、
あのね、
カメラで撮りながら歩いてる人、
はい、映像なしですからね、
映像なしだから歩く意味がないもん、
ね、そうなんですよね、
YouTuber は一応カメラで撮ってるから、まあ、歩くっていうさ意味があるんだけど、
そうですね、えでも途中やっぱあの音で、
あ音をね、
そう聞いてみましょうか、うん、もう、 うわ牧尾さんインプロしてるわ
って思った、バカにすんなよ、
いや違うしてないです
あれ、あれはインプロだね、でもね、
そうです、あれは完全インプロだなと、すごいな牧尾さん、聞いてみて、そっからこう街並みの話になり、
うん、今だからこれ東中野の東口からちょっと改札のところを渡って、
はいはい、
あの歩道橋っていうの、
歩道橋ですね、
を渡って、
うん、
今逆側に来たからね、
はい、
西口で、ね、
西口ですね、こっち
側が、こっちだからずっとまっすぐ行くとその落合とか下落合の方に行くんだね、
そっちになるんだ、
高田の馬場とか、
あ、馬場がこっち向きなんですね、
そうそうそう、
へえ、面白い、大きいなんか建物ビルみたいな、
ありますね、
ありますね、
これはユニゾンスクエアって書いてます、
ユニゾンスクエア、
うん、
ウエストンブル
ユニゾンタワー東中野、
うん、
ユニゾンモールとか、
ユニゾンモールすごいな、ユニゾンが、
いや東中野もいいんだよね、大江戸線も通ってて、
はい、
で JR も通ってて、
アクセスいいですよね、近いし、そんなに乗らなくていいし、電車に。
そうなのよ、
はい、いい街だな。
ね、そのさ、ジャムブラザーズでさ、はい、たださ、インプロをね、やるって言ってね、
はい、
相方さんはでもさ、
はい、
やってなかったわけでしょ、もとも
と。もともと芸人で、芸人活動をずっと学生の時にやってたやつだったので、インプロは
全く。そこをよく口説き落とせたね。
そうなんですよね。なんか
あんま芸人さんでさ、まあ、
はい、
バチッと、おインプロいいねとか、それ推しで行こうよとかさ。
そうです
ね、あんまいないでしょ、
それ推しでとまでなると結構いないです。もちろん企画が面白かったりとか、あ、これはやっててちょっとスリルあるわとかいう先輩方とかの声はよく聞くんですけど、やっぱ実際それでやってみようっていう人たちはそんなにいない。
いないでしょ。
中、
あ、めっちゃいい場所見つけた。
すごいですね、行き止まりが完全に座っていい、どうぞっていう。
で、ここ
いいですよっていう、
ちょっと奥まってて人があまり来なさそうで。
そうですね、
いいとこあったじゃん、なんかちょっと湿ってるけどね。
いや、濡れてないです、これ
大丈夫、
はい、こういう色みたいです。
よ
い
しょ。
いや、
じゃあちょっとだけここで、
はい、
そ
うなんですよね。なんで
ネタでもやってんの。でも
ネタに取り入れたりとか
を
してますね。なんかその例えば海外のなんか達人が今日来てくれますっていうことで、僕の相方が僕を紹介してくれて。
コントだ、それは。
コントです、まあ、漫才のな、漫才中にコントやるみたいな。
あ、漫才コントで、
漫才コント、
今日は達人が来てくれてます、
来てくれてます、なんかチンベルとかをこう相方が持ってるんですよ、チンチンって鳴らす。でこれをその最初僕が、達人が来て、達人が喋ってくれるんですけど、あのチンベルを鳴らすと、母国語と日本語がコロコロ切り替わります。
へー。
っていうのを最初相方がこうチンチンってやりながら、僕が、いや僕はけん玉の達人なんですけどとかって喋りを始めて、日本語で喋ってる中、相方が急にチンって鳴らすと、ラバラインダラーレロパカストロレとかってこうイタリア語っぽくやったり、なんかムンチャヌグスよとかって韓国語っぽくでやったりっていうのをまたこうチンってやって、でがね戻ったらけん玉をとかって日本語に戻すみたいなのを何回か相方がやって、それを前に座ってるお客さんに渡して
チンベル
で、するとまあお客さんチンチンチンチンチンってやってくれるので、まあそれに僕があのでロレ、あの僕がケンダボレロみたいなのをザーってなって、できるかいっていうのを
受ける、
入れてみたり。受けましたね。
お
ただまあまあまあまあっていう、
まあまあ
まあまあ
まあ即興だしみたいな。
そうですね、
だからなかなかネタライブの中でそういうインプロの出し物みたいな感じで、まあ、取られられちゃうと、
はい、
ちょっとお客さん的には。
そうなんですよね、
難しいとこあんのかな。
いや多分ありますね。なんかこう
所詮は
なんか見に来てるなんかなのに急になんか参加の側に入られて、で、
あ、お客さんとしては
そう、でなんかまあ無茶ぶりはこうして答えてはくれてはいるけども、なんかそれがメインでしょっていうだけで終わっちゃう、尺が短かったりするので。
他の見てるお客さんも笑うけど、
じゃあ
ちょっとまだでもやっぱネタの方がいいって感じなのかな。
身内感みたいなところがもしかしたらできちゃうのかもしれないですよね、それをやることによって。
身内感、
身内感、そのお客さんと自分たちだけみたいな。
え、その鳴らしてるお客さんと、
鳴らしてるお客さんと。
超ダメじゃん。いやその時見に来てるお客さんもでも楽しんではいるんじゃない。
楽しんでそっちに向けてはやってはいるんですけど、てんてんってなんかその僕がうーんって思うあたりは、果たしてその他のお客さんたちも一緒に、もともと即興でやるんですよって言って説明を例えばして、こういう感じなんですっていうのをお客さんそれぞれつながった中でそれをやるんだったら、多分チーム感がお客さんの中で生まれたりとかしたりすると思うんですけど、インプロショーでよくやったりするんですよ、
じゃあ今はお笑いライブの中でそのインプロを使ったネタをでもやってるんだよね、ずっと。どのぐらいやってるの
今は。今はなんで全く
もうやってない。
今全くやってないです。
諦めちゃった。
諦めた。一回心折れて一回心折れて。
あ、そうなんだ。
そうできる、なんか、場所決まってくるし、なんかそのね、なんていうんですかね。
やっぱネタライブの中での一演目ではやっぱ無理。
難しい。
あのね、オシエルズってコンビがね、
あ、
まあ、
はいはい、
一緒にこのポッドキャストも普段やってたりするんだけども、はい、もともとはモクレンっていうの
も、ね、
その二人も結構そのインプロを取り入れてて、はい、単独ライブでインプロやったりとか、やってるんだけども、同じこと言ってたのが、ライブでインプロをやると、やっぱりちょっと良くない、いや、なんか向いてないなって、最近思ってやってない
と。そうなんだ。そうなんですね。
そこをなんとかさ乗り越えたいよね。
そうなんですよね。
じゃあ今はコンビとしては普通にネタをやってるってこと、
うん、今は、実際にはここ1年間活動を休止してる状態なんですよ、うん、ちょっと訳あって
そこまで追いやられちゃった、
そこまで、
インプロで心折れちゃって
心折れてだいぶちょっと活動休止しよっかっていう
インプロでやっぱネタやってくの厳しいわ、厳しいわって1年間活動休止しようぜ、
芸人さんとか何で好きでしょ俺らっていうのはですね、
それでじゃあちゃんとネタ作ろうかじゃなくて一回休もうか、
休もうか、
いいね、
うん、実際でも途中途中でネタも
作って
やってはいたんですよ、
うん、ちょこちょこっと、うん、
ちょこちょこっと
で今年から
また活動再開しよう、
じゃあそれはどういう形でやるの、
は一応お笑いの業界の中ではちゃんと、自分たちでネタを作り
ネタを作る、
はい、そのネタを作ることの面白さとかがこうちょっと自分たちの中でも、特に僕なんかは、うん、これ面白いことだなって最初思ったので、
まあそうだよね、即興即興で面白いし、ちゃんと作り込んだものを練習して出すっていうのも面白いね、
はい、面白いですよね、
その中でちょこちょこっと中身で遊ぶっていうか、その中に即興性を入れるっていうぐらいがちょうどいいのかもしれないね、
なんかそういう風な感じでネタを作っていけると、
うん、
ネタを作ったものとしてちゃんと漫才だったりコントだったりっていうことで出場できるようになるかなと思ってて、
でインプロ自体はでも続けるんでしょ、
インプロはもう続けました、
うん、
個人も含めて、うん、もちろん相方もきっとやるでしょうけど、インプロライブを企画したりとか、いろんなそのインプロのライブにお呼ばれしたりした時にはもうどんどん率先的に参加をして、インプロライブをやっていこうかなと思います。見方が難しくなりますよね、お客さんのね、一体あの人は何なんだっていう、
でもそっか、どうなんだろうね、
どうですか、
だからモクレンとかオシエルズもそういう形だよね、はい、インプロバイザーでもありお笑いコンビでもある
っていうね、あるってことですよね、
うん、僕もどっちかっていうと今そういう形になりつつあるよね、顔メンタルとしてもやってるけどインプロバイザーとしての顔も持つっていう、
持つっていう、うん、そうですよね、
それでいいんじゃないかな、
なんか本当にアメリカとか、うん、それこそインプロがメインでバンバンショーがあってめちゃくちゃ人が並んでてっていうような場所、ニューヨーク、うん、ロサンゼルス、シカゴとか、うん、そういったところだと本当にその槙尾さん的に活動されてる方々がほとんどメインなんですよね、
うん、
コメディアンですって、うん、もちろんスタンドアップとかもコメディーショーでやるんですけど、
ネタもやるけど、
ネタもやるけども僕はインプロショーにメインで出てますっていう、
じゃあそういう人がどんどん増えてくると面白いね、
面白いですよね、
今だから僕も今度また4月2日の月曜日に笑いインプロっていうのをやるんだけれども、
また、
うん、そこには、
はい、
ギースの高佐君とかね、
はいはいはい、
あと元夜更かしの会の紀藤真也さんとか、
はいはい、
あとライスの関町君とか出てくるんだけど、
ライスさんも、
はい、であとゾフィ
ー
はコンビ2人で出てくれるんだけども、で、あと瀬戸武雄って元ツインテルってコンビやったね、
あ、瀬戸武雄さん、うん、はいはい、わかります、
で、このメンバーは結構、笑いインプロって 2,3 年ずっとやってたんだけど、はい、よく出てた人たちで、うんうんうん、今の僕ほどすごい即興にのめり込んでるかっていうと、他の即興団体出てるぐらいに即興やってるかっていうとそうでもないんだけれども、うん、比較的そのインプロにはすごくやっていきたいと思ってくれてる人たちだから、そうそうそう、
どんどん
そういう人たちが増えるというね、
もういいですよね、なんか何を面白いって言ってくれて、こう芸人の先輩方はこう参加してくれるんですか、その
インプロ、
はい、企画に、
あ、どうなんだろう、なんか、その壊す感じって言ってたかなとか、あ、もう飛び込む感じとか、
なるほど、
あとは自分の心を開く感じ、
あ、
意外と芸人さんって自分の心を開くっていうのが難しかったりもするっていうか、どうしてもどっか閉ざしてるところがある人が多いのかな、普段も。
何か全部オープンのように見せて、
うん、そうそうそうそう、
実はそんなにオープンでいるわけではないっていうことです
ね。めっちゃ予防線張ってる、むしろ。
ああ、そうです
か。滑らないように、滑らないようにの世界かもしれない。保険をいかに張るかみたいな。いかにハードルを下げて受けやすくしてから戦うかみたいなところが芸人ってあるかもしれないんだけ
ど
インプロって真逆じゃん、
真逆ですね、
多分もう何もないところに準備なしで飛び込むみたいな、
自分の枠とかパターンを捨てたところに、新しいその自分がいて、その新しい自分が受けてるっていう状況に、
そこにやっぱ魅力を感じてるんじゃないかな、今までやって、みんなだから芸歴10年以上15、6年多分やってる人もいるんだけど、その中で、
はい、
今まで芸人としてやってたものとはちょっと違う、またそのコメディの世界っていうか、
はい、
お客さんを楽しませるものがある って思ってるのかな。
あ、なんかお客さんの世界観というかイメージするじゃないですか、お客さんもこうやっぱ見てるだけなので、うん、お客さん的には楽、うん、何にもこうなんていうんですかね、なんかこう保険かけてるっていうか、うん、なんか自分お客さん的になんか何かを しなきゃいけないわけじゃないので、ただ見てる状況の中で、でもやっぱ勝手にお客さんが想像するっていうその世界といかに一緒に入れて、
うん、
でその一緒にいる中のイメージの半歩先ぐらいを、
うん、
こうなんか見せていくことができるのかっていうのが、うんうん、なんかインプロの面白みの一つではあるかなって思うので、なんかその壊すとか、
うん、
一歩だと多分大きすぎて、うん、半歩ぐらいがちょうどいい、そのでも半歩の積み重ね積み重ねが本当にこれ即興でやってるんだったらすごいなっていうとこにも行き着きやすいのかなって思ったりはするんですよね。
う
ん、
そういう面白さもあるよね。
はい、
うん、さあこうやって話してきましたけど、
はいはい、
そろそろお時間がね、
そうですね、
あれになってきました
ね、近づいてきましたんで、
何か今後のあります、はい、なんか目標っていうか、
いやもう僕は今回はあの、うん、初めてあのマキオさんとご一緒させていただいて、
うんうん、
やっぱりこう面白かった楽しかった経験が大きかったので、
ありがとう、いや俺もすごい千尋君とやれてよかった。
あ、本当ですか。
同じ広島出身っていう共通点もあったりね。
そうなんですよね。
なんかもいろいろやっていきたいね。
そうなんですよね。ぜひぜひちょっとこう芸人さんの先輩方含めてですね、うん、一緒にインプロの企画ライブっていうものをやっていけたら嬉しいなと思ってます、
うん、
今年はなんかそんな年にしていきたいなって、はい、うん、
実際になんかイベントとかもやったりするんですか。
あ、
近々決ま
ってるのとかある。あ、うん、あります、あります、すみません、じゃあ告知をちょっとさせていただくんですが、うん、4月の1日にですね、
うん、
あの新宿にあります、
うん、
まさかの会場がですね、
うん、
トップダンディというですね、
うん、
ホストクラブなんですよ。
え、
ホストクラブの中に、まあ、ちょっとこうステージがあるんですけど、
うんうん、
そこにですね、あの、まあ日本のインプロバイザー役者さん何人かこう集まってですね、まあ、中にはインプロをやってる方だったらご存知の方多いと思うんですけど、あのロクディムさん、ロクディムさんの共同主催の渡武さんも出演されますし、同じそれこそ広島の出身で、まあ、僕の先輩で役者の活動をしてるマイキーというですね、深木勝っていう人もいるんですけど、その人がまあメインで 3.11 の地震、東日本大震災のチャリティーライブということでインプロショーを行うんですよ。お昼の時間の間なんですけど、
4月1日のお昼、
はい、
トップダンディ、
トップダンディ、
タイトルは、
タイトルはラブです。
ラブ、千尋くんも出るの。
そうですね、僕と相方で一緒に出演するので、まあ、あの形式的には、まあ、復活ライブみたいな形の内容にもなります、ね、僕たちからするとコンビで出るのはその心折れて以来なので
そっか、
はい、
いや、ちょっと楽しみだね、そのイベント。
そうなんですよね、近々はそんな感じ、ね、
なるほど、
はい、
分かりました、
はい、
僕はその次の日、
あ、
4月2日にね、
先ほどの、
はい、新宿バティオスというところで笑いインプロというのをやりますので、
はい、
ぜひそちらも見に来ていただけたらと思います。じゃあ今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、じゃあまた次回も聞いてください。さよなら、バイバーイ。